今日連休なんですけれども、一緒に礼拝を捧げるように来られた皆さんに神様の恵みと祝福が入りますように願います。今日読みました4章23日をまた24章はですね、間もなく再起を迎えるヨシュアがイスラエルのために伝えた2つの説教、その説教が書いてあります、記されています。今日読みました23章はよく読みますですね、イスラエルの指導者、イスラエルの指導者に向けた聖書説教です。次の歌詞なんですけれども、24章ですね、全てのイスラエルのために向けた説教です。また23章は未来のことについて進めた説教です。24章はですね、過ぎ去った過去を振り返りながら神様がなさったことを通してまた未来についての決断を促す説教です。今日一緒に読みました8章である23章を通して神様の御言葉を学びましょう。今日の箇所を見ますですね、ヨシュアが伝えた説教の次第は明確です。8節を見てください。8節を見ますとこのように書いてあります。今日までしてきたように、ただあなたたちの神主を固く信頼せよ。私が説教を準備しながら韓国語の説教を見ます、聖書を見ますと日本語の翻訳と違いました。韓国の聖書にはこのように書いてあります。少し意訳をすればですね、今日までにしてきたように、ただあなたたちの神主に近づきなさいと翻訳されています。何か気になって今マリアさんが見ているイングリッシュスタンダードバージョン、英語の聖書には聖書に出たんですけど、このように書いてあります。発音が良くないので皆さん許してください。 For you shall cry to the Lord your God just as you have done to this day、 このように書いてあります。とにかくただあなたたちの神主を固く信頼せよ、韓国語聖書のように、ただあなたたちの神主に近づきなさい、この御言葉はですね、旧約聖書に書いてある代表的な契約の言葉の用語です。固く信頼せよ、近づきなさい、この言葉はですね、注釈によりますと、言語で、あるヘブライ語でですね、ダバクだと書いてありました。ダバク、意味はですね、密着する、くっつくという意味だそうです。この言葉は聖書で夫婦関係を表現するときですね、使う言葉だそうです。夫婦関係、例えば創世記2章24節にこのように書いてあります。男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となるという言葉があります。すなわち夫婦が一つの体となるときの表現、それを表現するとき、このヘブライ語であるダバクという言葉が使われました。このようにですね、神様と契約の民との関係が どのような関係なのかについて今日の御言葉は教えています。二人がですね、一体となる夫と妻の関係、その関係です。ですので両者がこの関係を、神様とイスラエルの民との関係を、この関係を強調しました。まあ単純に神様を固く信頼しなさい、神様に近づきなさい、口だけではなくですね、神様とイスラエルの民が一体となった夫婦のように神様を固く信頼しなさい、神様に近くしなさい、この生活をしなければならないということを両者はですね、はっきりと伝えたのです。3節から5節を見ますと、両者はイスラエルの使徒者たちに神様がなさったことを並べながら、またこれからもカナンの地を占領するということを強く言います。そして6節から8節を見ますと、このような恵みを受けたイスラエルがですね、これからどのようにして神様を固く信頼し神様に近づくのかについて教えます。6節を見てください。このように書いてあります。だから右も左にもそれることなく、モーセの教えの書に書いていることをことごとく忠実に守りなさいと書いてあります。7節にはですね、あなたたちのうちに今なお残っているこれらの国民と交わり、その神々の名を唱えたり誓ったりしてはならない、それらにひれ伏し拝んではならないと書いてあります。誓いと呼ばれる神様の律法、契約の言葉を思い出します。愛する男女が夫婦になり、深く愛し合うためにはですね、立法のようなものが必要です。まあ、例えば、皆さんの前に、私は一生、この人だけを愛しますと、ここ、誓いますね。私は絶対に他の妻に、他の夫に目を置きません。と誓います。私はいつまでもこの人と一緒に歩みます。と誓います。このようにですね、夫婦の間には、互いにより固くするためにですね、立法のようなものが必要です。ヨシュアは、このようにですね、あなたたちの神、主を固く信頼せよ、または主に近づきなさいと説教したんです。まもなく再起を迎える両者は、神様とイスラエルとの関係について説教した後ですね、後で結論的な話をします。それは何でしょうか。それは11節です。一緒に探してご一緒に読みましょうか。11節。一緒に読みましょう。せーの。
だからあなたたちも心を込めて、あなたたちの神、主を愛しなさい。
この御言葉は11 一節はですね、今日皆さん私たちと一緒にウェストミンスター諸教民問答を告白しましたですね、この言葉と一緒ですね。だからあなたたちも心を込めてあなたたちの神主を愛しなさい。ヨシュアが特別の説教を通してイスラエルの人たちに一番伝えた方のはこれです。あなたたちも心を込めて、口だけではなくですね、心を込めてあなたたちの神主を愛しなさいということです。神様は私たちが神様を愛することを願っておられます。しかし私たちが神様を愛そうとするならばですね、まず神様が私たちをどのように愛してくださったのかを知らなければなりません。神様は私たちに一方的に愛することを要求するお方ではありません。先に神様は私たちを愛してくださいました。そして神様は私たちにその後愛することを願われたのです。神様が先に私たちを愛してくださいました。神様は私に先に愛してくださったことを悟るならばですね、神様を愛さずにはいられなくなります。ですので私たちが神様を愛するためにはですね、まず神様が私たちをどのようにして愛してくださったのかを知り悟らなければなりません。私たちが信じているこの聖書ですね、神様の御言葉、聖書には神様が私たちをどのようにまたどれほど愛してくださったのかを教えています。一言で言いますと何でしょうか。主イエスキリストですね。主イエスキリストをこの世に送ってくださって、私たちの代わりに十字架の上で死なれた。この神様の愛を私たちが知り悟るならばですね、また神様に愛された私たちは当時神様を愛するべきだということを今日ヨシュアはですね、ヨシュアがイスラエルの民指導者たちに説教したのです。11節のあなたたちも心を込めてあなたたちの神主を愛しなさいという御言葉もですね、また旧約聖書の契約の御言葉と関連した代表的な御言葉です。まあ、先ほども言いましたけれども、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主を愛しなさいという言葉ですね。これもですね、まるで夫婦関係のようです。私たちを愛する神父として受け入れてくださった真のである神様を愛しなさいということです。 先ほども言いましたけれども、8節とともに特別な関係を示す言葉です。神様を愛するということは、一体となった夫婦のように愛しなさいということです。これを容赦は強調したんです。続いて12節から見ますと、容赦はですね、容赦の警告の内容について記されています。警告。神様に背いて、神様から離れ、異邦の国民と慣れ親しんで、婚姻関係を結び、向こうに行ったり、こちらに迎えたりするならば、神様の審判がある、と様子は、ヨシュアは警告しています。ヨシュアはですね、はっきりこの警告をしながら続けて、イスラエルの民が愛さなければならないお方が誰なのかを強調し教えています。皆様、夫に背き、夫から離れた妻が自分の欲望のために他の夫を迎えた最後はどのようになるのでしょうか。旧約聖書の契約の御言葉によりますとですね、彼女は必ず審判を受けます。このようにヨシュアはこの警告の説教を最後に、一時国別の説教を締めくくります。ヨシュアの第一次の国別の説教は、神様と私たちの関係、神様と私の関係について教えてくれます。婚姻関係を結んだ夫婦のようにですね、私たちも神様の中で一体となり、神様を愛さなければならない関係、この関係だとヨシュアが教えています。夫婦はたまに意見対立をしますね。また喧嘩もします。しかし、愛する関係の中にいます。もしかしてですね、別れるならば、その関係は切れてしまいます。そのように、神様と私たちの関係を忘れてはなりません。私たちを神父として受け入れ、愛してくださった神父である神様を深く考え、愛しましょう。今日の御言葉にも、このウェストミンスター諸教リモートにも書いてありますように、心を尽くして、精神を尽くして、力を尽くして、思いを尽くして、神様を愛しましょう。また、変わることのない愛によって、神様に従って、日々の生活を送るように願います。また、より豊かな神様の愛と 恵みがあふれる人生を生きるように願います。お祈りいたします。